Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和4年6月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川淳一です。
そして初登場ですね、ハマグリガール、2代目ハマグリガールになります、はい、今夜のゲストは作家の鈴木すずみさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして、嬉しいです。
はい、本来花房観音さんと、はい、6月1日に大阪のロフトプラスワンウエストでお二人でイベントされるということで、はい、まあ、これ5月31日に収録してるんですけど、はい、前乗りされるということでお二人でご出演いただくということになってたんですけども、はいはい、花房さんが先週もお話しましたけどもね、ちょっと倒れちゃって、
体の具合が悪いということで、ね、
最初びっくりしませんでした？ LINE 来ませんでした？
来ましたよ。ていうか救急車の中から来た
んです。救急車の中から来たんですか？
多分すごい、真面目だなって思ったのはまず自分の体じゃないですか、
は
い、
普通はね。
で結構、まあ、言ってもそのイベントより前の、もう2週間以上前だったんで、どうにでもなるじゃないですか。なのに、うん、なんかもしかしたらイベントはダメかもみたいな感じで救急車の中から連絡をくれてそんなことより大丈夫ですかみたいな連絡をしたのを覚えてます。
僕もそうでした。なんか LINE でハマグリ御門いけないとだけ来てちょっとスペース空いてます、はい、ハマグリ御門っていけないの間に、はいはい、お前なんかダイイングメッセージみたいな、う
ん、なんか電報みたいな、
いや電報みたいな感じでちょっとびっくりして、
いやなんか
すごい気遣いの人ですよね。
さすが今日の女だなって思いましたなんかね、このラジオも一緒に、はい、お邪魔するってことになってたから、はい、一人でも行けるみたいな感じでまた病院着いたらメッセージが来た。
そうですよ、その辺も気を使ってくださっててだから ICU の中で私と鈴木さんの間に入ってずっとやり取りをね、はいはい、で鈴木さんは行くと言ってます。それは、はいはい、行くって言ってしまったから気を使って言ってはんじゃないですかそんなことで、いやイベントは結局また別の方で中松彦さんと一緒に登壇されるんで、前乗りするから問題ないですみたいなやり取りをずっと ICU で
中継地点
としてやってくださって
そうなんです。だから明日はその花房さんの今の新刊の池袋アンダーワールド、は
い、だからこの今放送してる当日ですよね、
う
ん、はいはい、
そうです当日です、うん、今日です、
はい、
はの、共著者の中村さんが急遽代打で私のと一緒にイベントはしてくれることになって
やってるわけですよね、
まあはい、本の著者であることには変わりなくて花房さんが
強調ですもんね。
そうなんですよ、はいはいはい、だからそれはやるんですけど、はい、しかしすごくいろいろ本のプロモーションで予定が入ってる時に病気になっちゃった、は
い、そうですね。東京の本屋さんでもイベントされるとかっていうことでね、
まつげがピッカピカだったらしいですよ入院中
イベントに備えてまつげエクステをして
そうそうそう、
ね、バッチリの状態で帰り道に今度笑ってたら怒られんで、聞いてあるから。
そうですよ。
でもまあ退院なさってよかったですよ、うん、その、
うん、よかったですよね、うん、
最初にだから命に別状ありませんっていうので来てから帰って、うん、そういうことを危惧せなあかん程度の病やった退院やなって思ったんですけど、うん、すごいでもなんか元気にその書いてありましたね。 ICU の中であれこれなんかメールをよこしてくる人がいると、うん、ここ気につけなあかん、はい、こういうのをしたあかんで、うん、みたいなことを言うてる人に出して、はい、うるさいんじゃんやかましいわみたいなこと
そうそう、ね、だからいやなんかツイッターとか見ると元気そうだったんで、はいはい、よかったですけど、なんか私すごく友達とか少なくて。
あ、そうなんですか、
はい、特に関西地方は自分が住んだこととかはないので、ええ、友達って本当1人2人3人ぐらいしかいないんですよ。
あ、さっき言ってはった京都の友達と
そう京都の聖火台で教えてる友達が、はい、でもその子はまだ京都に来て2年ぐらいで。
あ、そうですか。
その前はセネガルとパリにずっと住んでた人で。
あ、そうなんです
か、はい、アフリカ研究の人なので、はい、
学長もねさっき話してたんですけどアフリカ系の方やったんでね。
だから宇佐美佐子先生その多分つながりがあって、
なるほど、
アフリカ研究アフリカ系のスタディを教えてるんですけど、うん、それまではもともとは慶応の同級生だったんです。
あ、そうなんですか、
はい、で慶応の途中でセネガルに消えたんです当時は SNS とかないから、はい、友達が 海外に留学とかしてるとその間ってあんまり連絡取れなかったんですよ。
あのそっかそっか、
メールぐらいで、うんうん、あの気軽なアプリとかもなかったし、それで携帯とかも当時使えないから解約していくじゃないですか、
はいはい、日本ではね。
で、うん、こっちも大学のメールアドレスを使ってたから私とかが、はい、だから卒業しちゃってなんか連絡が取れなかったんですけど、 SNS が登場してから探し出したらセネガルで歌手をやってたってすごい変わった
セネガルで歌手をしてたんですか
その時は、その時はバンド歌手みたいな、はいはい、なんか中原中也の歌とかをフランス語で歌っていてそれで、はいはい、その後あの、うん、博士号を取りにパリに渡って、で京都聖火台にポストを見つけて、家族でアフリカ人の旦那さんとこっちに、はいはい、コロナの直前ぐらいに
帰ってこられて、
でももともとは横浜の子だったんで、はい、京都は京都で新しい場所っていう感じ。
その方と花房さんと、
うん、京都はそれぐらいしかお友達いないですでもできました2人。
あ、そうです、あのね、今日長谷川くん、はい、ハマグリボーイとして、はいはい、今日からあの鈴木さんハマグリガールです、
ね、はい、ハマグリガールなんで堂々と京都が歩けます、
はい、はい、そうですそうです、あの長谷川くんをお呼びしたのはこのね、今日は、鈴木さんの最近出された勝負の本棚、はい、後であのゆっくりお話ししようと思うんですけども、はい、その前のこの日本のおじさんの中で、
はいはい、
コラムショーめちゃめちゃおもろいんですけど、はいはいはい、東大の男について言及なさってたものがあって、は
い、らしいですね。
そうなんですよ、はい、東大の男はモテる、中高時代こと色恋関係において全く日の目を見なかったような見た目完全のび太くんであっても、多少脇が臭くても出っ歯でしゃくれで虚弱体質でも割とモテる、それは何も彼らが東大というプラチナカードを得たからというわけではないというような形で書いてらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、私の一番身近な東大、
はいはい、
にじみ出る自信みたいな、
そうなこと書いてあるんですよ。そうなんですよ、
だから別に東大っていうブランドだけっていうジャケじゃなくて、それだったらまあつまんないじゃないですか、うんうん、やっぱりその日本のトップだっていう自信がある人にやっぱり女性ってもあの惹かれるところありますから、はい、うん、どんなに実力自体はあっても俺なんてって言ってる人よりナチュラルににじみ出る自信みたいなのがあるじゃないですか。
これでモテる人の条件っていうのが、はい、罪悪感が欠如してる、
そうそうそう、
はいはい、人やというふうに定義されてたんですけど、
で
ね、あの、はいはい、ほんまにこの本ね、はい、日本のおじさん腑に落ちることばっかりやったんですけど、うんうん、ここだけちょっと腑に落ちなかったんですよというのもね、モテないんですよ、
そんなことないですよ、そうそ
う違いますもん、うん、当てはまってないんですよね、うん、
だからもっとさっき言ってた、うんうんうん、あの脇臭いとか出っ歯とか虚弱体質とか、
う
ん、
はいはい
はい、他にもっといっぱいいろんな状況を備えてるんじゃない、これだけじゃなくて、
あもっともそんなことないですよむしろこんな もっと全然、ね、ひどい到達する
100やつぐらい
あの数だけ。
いや、なんか、うん、そのキャバクラとかに昔勤めてた時に、
キャバクラでもそうですね、お勤めの相手なんですよね。
そうです、それであのモテる人とモテない人の、うん、要するにナンバーワンになれる人とそこそこで終わっちゃう上の違いは何だろうと思って、はい、
女性側の、
まあ女性側ですけど、はいはい、罪悪感の欠如だって思って、
はいはい、
あの普通の一般的なパンピーは、私なんかそのナンバーワンじゃなかったタイプで、うん、パンピーは自分がなんか興味ない人に、例えばあのこの人ちょっと私のこと狙ってるなっていう感じを感じると、
はい、
あの申し訳ないから答えれないから、うん、あのごめんなさいっていう感じで遠ざけちゃうんですよ。あのまだ告白されなくてもさりげなく、あの
あな興
味ないですよっていうのを出すんだけど、うん、はい、そのモテの罪悪感みたいなのが欠如してると、はい、どんなに自分が興味ない人にも好きにならせてあげるっていうか、うんうん、
はいはい、
そうするとキャバクラなんかに来る人は、まあ、ある意味ちょっとこうなんだろうな、遊ばれに行ってるというか、その、うんうん、騙されに行ってるみたいなところもあるじゃないですか、はい、うん、だからそのそんなに来られても困るっていう感じを出されるよりも、ええ、普通だったら一般的にはその方が親切だと思うんだけど、はい、あの思わせぶりな態度でどんどん好きにさせてあげる子の方がモテると思って、これは男も女も割とそうだなって思って、であの東大生に
あの東大生
がモテる理由をいろいろ考えて、
はい、
あこの人たちは確かに罪悪感があまりないみたいななんかこう男の人ってちょっとまあ女もそうですけどなんだろうな生きててごめんなさいみたいなところがあると思うんですけど、はいはい、なんかね東大の男の子たちの多くはなんか生きててごめんなさいってみじも思ってない感じ。
あのね、これね、ハセも褒めてるかどうかわからないけど、
どっちなんですか？
あのね、めちゃめちゃ生きててごめんなさいですよ。ほんまに。
いやじゃあすごい好感度高い。
さいなまれてるか
もしれない。ほんまにハセが思い出すのはその司法試験受かって司法修習があって、はいはい、その最後の修了試験あったじゃないですか。
はいはいはい。
でその時で
ももう
なかなか落ちないんですよ。もう9割5分最後受かるんですけど、はいはい、もう絶対落ちた言うてもうねあのあと埼玉県で和光にあるんですけど、
はいはい、
あの司法研修所が、ね、そうそう京都こっちまで関西まで帰ってくる時大変でもう落ち込んで
沈鬱、うん、な表情ですよ、ね、
もうダメですってもう僕なんて僕なんて生きてこなかったよかった
どうしよう
僕なんて
それ珍しいですね。
そんなことばっかりですよ。
仕事決まってんのに
そうそうそう。
なんかほら私たまにこう職業からこう大学とかに招かれて喋るみたいな機会って、はいうんはい、ごく稀んですけどあるんですけど東大に行った時はやっぱり男の人、はい、私は東大卒じゃないので
今東大、
まあ、今東大ですけどす、ねまあ、学部東大じゃないからあの明らかにその18歳の男の子とかが俺の方が高級な人間だっていう感じで喋ってくるなって思ってます。
そんなことあるんですか。
それ考えすぎちゃうかな。
いやだなんつうんだろうなんかその別に他のところはそんなに筑波大だろうが清華大だろうが慶応だろうがみんな別にあの鈴木先生みたいな感じで、はいはい、あの18歳の男の子なんてみんないいやつじゃないですか、うん、可愛いもんなんですけど、はい、東大生やっぱ可愛くないんですよでも多分18歳ぐらいの自分が女だった時はこういうなんかまああの人は中の下だねとか言っちゃう感じの
こう先民思想があるんですかねなんか選ばれし者の恍惚が
偉そうな感じの人にちょっとあの心持ってかれるところあった気がする。
あだからそれはやっぱりじゃあ長谷川くんが司法試験で案外苦労してるんですよ、
う
ん、その
もうやめましたよそれも
この番組のリスナーはみんな知ってるんですけど長谷川くんは現役で東大分1、はい、行ったにもかかわらず司法試験7回ぐらい
そうなん
ぐらいねぐらい
7回ぐらいとか7回まあそういう僕は9回かかってるんですけどだからそこで多分
ロースクールの時代、
ま、前です。
あそうか、
うん、だから結構もう僕らねベテラン多かったですもんね。
ロースクール前っていう言い訳だけ
でそうだから僕はもう15年ぐらいかな弁護士になって、はい、よう考えたら同期の一番最年長の人も60ぐらいだったりするんですよ。
あ
そうそうもうでもあの人どうしてるかなっていうね、
はいうん、だから私のでも友達でロースクールの時代なのに、はい去年なった同い年の子とかもいます。
あいやいや
37、8ぐらい、う
ん、結構だから、うん、ロースクールになってから回数制限とかあるんで、うん、でもね、うん、回数制限でそのもうあかんくなってまた入り直したりとか、
うんうん、
なんかそういうのがあるんですよ。
その子だって、うん、
ロースクール入り直してもう一回受験資格を得てっていう、
うん、そうそうそうなんか
あ2つロースクール
卒業してロースクール2回行ってて
たまにいます
しかも途中で、うん休学したりなんかいろいろしてる気がする、はいはい、あ
それでちょっと回数制限のこの網の目
を網の目をくぐってなんか親近感湧きますね。
そうそうだから昔の司法試験はそうやってそうそうそうなんかあの兄弟にあらずんば人にあらずと思ってたような人がどんどん丸くなっていくそういう効果があったんですよね。
でも確かにその東大の入試以外でもいろいろ試験があると、はいどっかでやっぱり人間鼻をへし折られると人間的に一つステップアップするみたいなところはありますよね、
うん、そうですよね。だから、うん、そう考えたらこの日本のお茶でも書いてらっしゃいますけどあのホリエモンとかは最後に受けたの東大の試験が最後じゃないですか、うんうんうん、だから、うんあの感じをキープできるんでしょうね。
あの
万能感
橋本さんもそうじゃないですか。だって学部中かなんかにロスあの司法試験
を受けて橋本さんは、うん、早稲田の政経で、うん、でもう23試で受かってるんじゃないですかね、
うんうんうん、
それはあるかもね。
そうですね、うん、それをずっとその時のノリで
そうだから鼻が折れてないっていう、う
ん、私も18歳の時はちょっと嫌なやつやったそれはもう、うん、認めます。
姫野薫子さんっていう小説家 の、はいはいはい、あの彼女は頭が悪いからっていう小説があって、はいはい、あの東大 の、 あの集団 リンチ事件というかレイプ事件を扱った、まあ、一応フィクションという小説だけど、モチーフはその事件になってて、あれは多分日本の文学の歴史の中で最も東大男子に辛辣な描写がいっぱいあってすごく面白かったです。さすがにちょっとなんか東大男子の、反発を買いそうだったけど、
だからそういう、うん、でもね、最初からそういうイメージで見られるわけじゃないですか、
はいはい、
大変は大変ですよね、そういう意味でいくと
でしょ。
彼女は頭が悪いからっていうのは実際のその事件の犯人の人が言った言葉なんですよね、はい、確か。だからそのインターカレッジのサークルみたいので、うんうん、こう女子大か短大かなんかの女の子をナンパしてたりとかする子 で、はいはい、で彼女たち頭が悪いからっていうのを、
そう、捜査の過程で出た言葉だったりするんですかね。
多分その言葉を元のモチーフにして姫野さんが小説にされたっていう。
水曜ローデショー、水曜ローデショー、こちらは映画や本を法的に解説したりしなかったりっていうコーナーなんですが、今夜は鈴木涼美さんの娼婦の本棚、
はい、
中高新書ラクレですね、
はい、
こちらの本を紹介したいと思うんですが、メールいただいております。ラジオネーム抹茶アイスさんからいただきました。墨田先生、スタッフの皆様、毎週ハマグリ顧問の編を楽しく聞かせていただいております。今週はハマグリガールに作家の鈴木涼美さんがご登場とのこと。私が涼美さんを初めて拝見したのは数年前にロフトプラスワンウエストで行われた女がそんなことで喜ぶと思うなよの出版記念のイベントでした。その時はゲストの花房観音先生目当てで足を運んだのですが、涼美さんの気取らないトークに爆笑し、またイベント後のサイン会では短い会話の中から一人一人に違ったメッセージを書き添える頭の回転の速さに、なんて魅力的な人なんだと感激し、それ以来の涼美ファンです。もちろんお人柄だけでなく、墨田先生のおっしゃる通り魂で書いている文章も大好きで、新刊が出るたびに読んでいます。去年出版された上野千鶴子さんとの共著、限界から始まるは涙なしには読めない大切な一冊です。僕、まあ、この本は、ご本は読めてないんですけど、
あ、
花房さんからのやりとりの中で出てきてて、なかなか強烈な本やと、
うん、
男が読んだら、
そうです ね、私は私でなんかもう、それは 10往復の書簡なんですけど、
はいはい、
10ヶ月やってたんですよ、うん、だから、はい、12だっけな、まあそれぐらいやってて、1年間だから結構毎月気が重かったです。
そういう思いをして是非も読んでみたいんですけども、
はい、
で、ちょっとメールに戻りますが、最新刊「娼婦の本棚」ではトイレを利用するために入る渋谷の書店で出会った鈴木泉コレクションのお話がとても印象的で素敵でした、うん、読んでいて自分の若い頃のことも思い出しました。ところで墨田先生と鈴見さんのトークってなんだか想像しづらいです。どんな話題なのでしょうか。放送を楽しみしておりますと。この方抹茶屋さんも娼婦の本棚読まれた
ということで、ありがとうございます、
ね、このトイレを利用するために入る渋谷の書店っていうのは、はい、この本自体が、うん、まあ、書評のような部分もありつつ、そこに、まあ、鈴木さんの自伝的なお話が盛り込まれてて、
はい、いや、なかなか読書エッセイっていう感じで、私のだいたい17歳から23歳ぐらいまでの間、はい、その期間が私、はい、多分人によってはその期間一番勉強した期間だったりするかもしれないですけど、高校じ、あ、大学受験とか大学 1,2、はい、年とかって、私その17から20歳ぐらい、まあ20歳ちょっと過ぎるぐらいまで、うん、一番本読んでなかった時代なんですよ、私の中で。子供の頃はそれなりに本は読んでいて、はい、でも高校の時結構ギャルで、
ね、書いてらっしゃって、
このね、いろいろ忙しくて読めなくて、本とか嫌いとかっていうよりは。
この渋谷は
蔦屋。これはですね、当時あったブックファーストっていう。
ブックファーストです。あ、はい、そうなの。
ありました。
あった、はいはい、
そう、ちょうど私が高校に入って1999年にオープンしたのか、98年か99年にオープンしたばっかりで、すごくだからトイレとか綺麗で、地下1階から5階まで丸ごと本屋っていうビルだったんですよ。今はファストファッションのビルになっちゃってるんですけど、はい、でもなんかそこの本屋さんってだから、109とセンター街のど真ん中っていう感じのところにあったので、 文化的な意味が非常に大きくて、そのギャルたちと本を接続する機能を持っていたわけですよ。
そこでも接続されてたのは鈴木さん以外でもいらっしゃったんです
か
ね。
いや、いたと思いますよ。あの、うん、当時って今よりも、はい、その本を読まない人も本屋に入る率は高かったんですよ。雑誌が あの80万部とか女性ファッション誌売れてた時期なので、95年って JJ が80万部78点何万部売れていて、で2002年ぐらいになるとキャンキャンが80万部ぐらいやっぱり売れてるので、はい、あのその間ずっとエッグとかキューティーとか あの高校生が読むようなファッション誌も50万部とか売れてたので、はいはいはい、みんな本屋に行ってたんです。
本屋には行ってたんですね。
そう、あとネイルの雑誌見に行ったりと か, そうかネイルサロン行く途中にネイルの雑誌見て買わないで、なんかこういうのって覚えて、
ちゃんとインプットして
でネイルサロンで言うみたいな、そういう立ち読みとかにも行ってたし、あとまあスマホの前ですからね、あの、はいはい、漫画とか買いに行ってて、
はいはい、
で雑誌が1回で、ちょっとアートとかあのが地下1階、画集とか、はい、あの写真集で、はいはい、漫画が5階だったんですよ、うん、そうすると雑誌と漫画とかあの写真集と漫画とかって見ようと思うと全館ぐるぐるエスカレーターで回るじゃないですか、はいはい、でその間に時にドストエフスキーに出会ったり
そうですギャルが出会うんですか。
そうですよ、サリンジャーに出会ったりするわけですよ、はいはい、だからそれってなんか回遊性のあるそういう本屋さんがその街のいろんな女の子がブラブラしてる真ん中にあってすごく良かったんですけど、はい、ただまあね、なんかやっぱりなくなっちゃったんですよね。
そうですね、う
ん、ブックファーストってもともとは関西の会社ですかね。
そうです、ブックファーストは、うん、結構だから
そうですよ、ね、
うん、梅田とか京都にもありましたし、
もともと多分関西初 で、はいはい、で東京 の、 もちろんいい本屋、紀ノ国屋とかジュンク堂とかってあるんですけど、はい、それよりもちょっとチャラかったんですよあの雑誌のバックナンバーが多かったりとかで、結構派手めな見た目っていうか、なんかだから高校生のギャルとかだとジュンク堂とか三省堂にはちょっと入りにくかったりしたと思うんですよ、はいはい、なんか頭良さそうな人がいっぱいいてなんか大学時代の長谷川さんみたいな人が
花持ちならん頃
そうそうそう、
ブックファーストも行ってました
よかった、
はい、よう行ってました。ちょうどできた時期やから
重なるかもしれないですね、うん、その時期が長谷川くんが
駒場とかの近いですもんね。だからでブックファーストはだからその東大生から底辺のギャルまでいろんな人がごちゃごちゃ入れるそのなんて言うんだろう、チャラさを持ってて、しかも渋谷の真ん中にあるから、
で夜の街に出るにはちょっと時間潰さなあかん時間やったっていうことですよ ね、 ですね。
当時は私鎌倉に住んでて、
鎌倉ですか、
で学校が、まあ、あの五反田というか白金にあって、
はいはい、
それで渋谷のクラブ行くのに鎌倉は一回帰れないので、
あ、そかそか、
どっかで着替えなきゃいけないんですよ
ってなった時に、どこで着替えるってなったら、
うん、で一番ベタなのは109の地下のトイレっていうのがあったんですけど、109の地下のトイレは混んでるし、うん、109行くとなんかお金使っちゃったりするから、ブックファーストめっちゃ穴場だってなってで私とか、まあ、もう一人友達とか結構そのブックファーストでのトイレで待ち合わせたりとかしてたんですよ、はい、あとたまに HMV のトイレとかも使ったんですけど、でブックファーストはすごく立ち読みとかあのブラブラしてるだけでもすごい心が広い本屋なので、あの着替えたついでにそこで漫画最初見てて、なんとなく降りて、うまい作りでこうエスカレーターからちょうど見えるところに、はい、なんとなく気になるものが見えるっていうか、うんうん、ちょっとブックフェアみたいなのが見えたり、
その当時のこのブックファーストのそういういろいろね、うん、本どこに置こうとかって考えてた人、うん、この本読んだら、うん、めっちゃ感激する
んですか。そうなんですよ。でこの間でも ね新宿のブックファースト行ったら、これすごい粗末な扱いを受けてブックファーストの人気づいてって思ったんですけど、ね、うん、でもそういう感じで出会ってほしいなって思って派手めな表紙にしたんです、だから当時の私みたいな子にできれば読んでほしいなって思って、
だからその鈴木さんがいろんなシチュエーションで出会われた本、はいはい、その当時どういう思いで読んだかとか、うん、だからそのね、鈴木さんはその本を読んで、 まあ、印象的な言葉を、
ね、そうですね、
はい、あ、まあ、チェックしたりとか、こう本を折ったりとか付箋つけたりとかっていうことをしてはったっていうことなんですけど、はい、ほんま、この娼婦の本棚読むと、はい、いっぱいなんか僕もね線引っ張ったりとか、逆にちょっとね線引っ張りすぎて今どこがええとか
っていうか、すごいいっぱい付箋もつけていただいて嬉しいです。もう私なんか本のなんか全体のストーリーとかあんま覚えてなかったりして、ほうほうほう、それでで
もフレーズフレーズ言葉言葉で
一文だけいいのがあったりすると、それでもう読んだ回あるって感じで、はいはいはい、でなんか結構その本って構えて読むと要約しなきゃいけないとかって読むとすごい手間かかるじゃないですか、うんうん、
はい、
だけどあとこの作者の言いたいことはなんだみたいなの、でも小説だって別に何百ページである小説読んでもなんか一文だけすごいしびれる一文があって、うんうん、それだけ覚えてたら、ね、トンネルを抜けてあるとそこは雪国だったでもいいと思うんだけど、それだけで別によくて、あんまり構えて読む必要ないんですよみたいなのをちょっと若い女の子に。
そうですよね、うん、この、 あの不思議の国のアリスについて取り上げてらっしゃるショーでも、うん、だからその人間って何でも定義したがったりとか理解しようとするけど、うん、はい、理解できひんもんがあるっていうことをもうそのまま受け止めろっていうようなことを変えてらっしゃる部分があって、うんうん、なるほどなっていう。でもほんまにね、僕ちょっと待ってくださいね、ちょっとねいっぱい線引いて
あ、
ね、
嬉しいです。
あのね、僕はセックスについて定義なさってる部分があって、
はい、
そこのことですごい腑に落ちたことがあったんですよ、
はい、
でそれを読んで、あ、これって僕はね、あの中学の時かな高校の時かな、
うん、
高校の先輩で浅田明さんが OB やったんですよ、
はい、
で講演会に来られて、
はい、
で言ってること全くわからんかったんですよ、
うんうんうん、
その1時間半ぐらいの講演会
そうです
ね、何言ってんのかわからんかったんやけど、その時に唯一覚えてるってすごい未だに印象残ってんのが、
うん、
セックスはアイデンティティの破壊やっていうことをおっしゃってて、
うん
うん、でこの鈴木さんのこの本を読んでて、うん、そのセックスについて定義されてる部分で、あ、それを噛み砕いたらこういうことになるんやっていう部分があったんですけど、それがどこ行っちゃったか分かんないですけ
どこや
で、割とセックスについてのショーみたいなのをちょっとちっちゃく作って、山田恵美さんの本とか、 あと岸田秀さんの本とか、あの中で紹介して、まあそのそれこそ17から20歳ぐらいの頃の私も含めた女の子たちにとっての一つの大きな興味対象じゃないですか、あの、うん、セックス、
はいはい、
だからあのそれの意味って、それがまあ後から考えればさまつなことだったり、いや意外と重要なことだったりいろいろあると思うんですけど、うん、
はい、
なんかまあ重要なことには青春の、
あの出てきました、
あ、よかった、
はい、あの我が悲しき娼婦たちの思い出、はい、ガルシア・マルケスのことで書いてらっしゃる、あの買う男の論理があるのだとしてっていう章で、うん、恋愛やセックスとは本来身勝手に蓄積した 性や愛に関する幻想を双方が持ち寄り、それを壊し合って新たな幻想を再構築する作業のように思いますがっていうのがあって、
はい、
あ、浅田彰が言ってたんこういうことやって思って、うん、読み進めていったら浅田彰さんの構造の、うん、力の話が出てきてね、
う
ん、あーとか思ってつながったっていうのがあって、
ですね、嬉しい、うん、そう、私もだからなんか恋愛とかセックスってなんでこんなに人のこう人生の中でこう占める割合が大きいんだろうというのは、うん、私はそんなになんか長く男の人と付き合ったこととかあんまなかって、
あ、そうですか、
だからなんかそのでもなんかそれは足りない気がすると思って、うん、人間的に、
はいはい、
ちゃんと恋愛とかに向き合ってない気がすると思って、そういう話は上野さんとの副書館の中でも結構したんですけど、でやっぱりその男の人ってこういうもんだろうとか、こういうふうにしてほしいとか、うん、いろんな妄想を、例えば女だったら、私の世代の女の子だったら、例えば少女漫画とか、
はい、
そういうものから、で少女漫画って基本少女漫画家って割と処女のうちから書いてっていう、うん、だから割と女子の妄想の世界なんですよ、
だから都合のいい杉作ジェイ太郎さんが童貞でエロ漫画描いた頃とか
そうそう、だから都合のいい妄想ですよ、はいはい、だから少女漫画のヒーローみたいな人いないじゃないですか、うん、でも、うん、あれをまずここ心の中に育てて、
うん、
で実際の男の人と裸で対峙した時にそれがガラガラ崩れるみたいな、
うんうんうん、
で向こうは向こうで女にはこうあってほしいとか、女こういう女の人理想とかって思ってるのを自分が壊しに行くみたいな、はいはい、だから壊すのも怖いし壊されるのも怖いけど、そういうことを繰り返さないと多分なんかその自分のこともあんまり分かんないんだろうなとかって 思って恋愛は大事だなみたいな、で寝てる女とやってちゃダメだぞみたいな、ガルシア・マルケスに言うみたいな、
もうほんまに不勉強で、はい、この本読んでほんまにまた読書したくなったんですよ、で
嬉しい、
あのもう正直言うと僕ね、この紹介されてるの一冊も読んだことがなかった
あ本当ですか、アリスも、
そうですよ、いやそうですよ、あの不思議の国のアリスとか、
まあでも男
なん
か
ね、そうなんですよ、ね、あ、うん、そういう話やっていいんやって、長谷川君読んだことある、
アリス、
不思議の国のアリス、
ないですね、そう
言われると、あのみんなディズニーの映画とか、絵本とかでは結構読んで、だから
原点に当たってないっていうか、うん、この、まあ、訳したらでも読んでなくて、あそういう話なんやっていうのがあったりとか、ね、
不条理系の、でも不思議の国のアリスは非常に面白くて、まああれはなんかなんて言うんだろうな、言葉遊びとか、はい、あとその現実にある歌のパロディとかでこう構成されてる、
はい、
でなんて言うんだろう、まあ学者が自分の名医かなんかになんかただただ面白がらせるたびに、はい、なんだろう、ね、猫が急に消えるとかっていうのって、うん、すごくこう SF でもない、まあ、ファンタジーはファンタジーだけどすごい不条理な感じじゃないですか、はい、でそれまでのイギリスのこう児童文学って絶対教訓があるものが支配的だったんですよ、うん、はい、だからあのこれ読んだら、あやっぱり寄り道はいけないよねとか、うん、あの人の、ね、なんか物を取っちゃいけないねとかっていう風になるもんで、不思議の国のアリスは何の教訓もない、うん、あの面白いっていうだけの本なんですけど、逆に私なんか学ぶことが多くて、
うんうんうん、だからそういうほんまに意味のないことって世の中に溢れてるわけですもんね、
人生って、そっちの方がなんかそんな一つ一つにあれはあれが教訓だったなとかっていう思う時間で埋まってないじゃないですか、ただ楽しかったとかただムカついたとかいう時間で埋まってるから、アリスの方が私の人生にとっては結構リアルで、うん、面白い本だったんですよ、うん、あ大人になっていうのも面白いですよ、
は
い、
改めて読んで、うん、これアリスとかとも本当にあれですよね、小さい時に読まはったってことですよね、
一番最初は多分母親の読み聞かせみたいな感じで、あのなんかハードカバーの本を読んだと思うんですけど、うんうん、文庫みたいなのを、10代の時に買って、うん、それはなんか歌舞伎町のお供でしたね私、
あそのもう働いていらっしゃる、それはそのキャバクラで働いていらっしゃる時に、
そうですね、18、19ぐらいの時に、はい、まあ、20歳とかそれぐらいの時に、なんかこれはまさに歌舞伎町のことを書いてるんじゃないかと思うぐらいなんだろう、不思あの面白いんですよ、あのアリスってこれ映画とかでもあるんで、はい、覚えてるかもしれないけど、こうストンって穴の中に落ちてって、うん、不思議の国に迷い込んでるんだけど、はいはい、で地下の国に着くんだけど、そこに最初私をお飲みとか私をお食べって書いてあるクッキーがあって、でそれがなんかホストクラブとかで出されるなんか飲んでくださいって出されるお酒みたいに見えてで これを飲んだらどんどん深みにはまっていくみたいな、でそれをあの食べたり飲んだりするとアリスの体が大きくなったりちっちゃくなったりしていくんですけど、なんかその異物としてこう不思議の国に入っていって、なんか目的地がないのにどんどんどんどん奥に入っていく感じが、こう夜の世界にねハマっていく自分に重ね合わせるとすごく面白くて、当時すごくバイブルだったんです。
ここ鈴木さんの本読んでるとほんまに、はい、そのこういう本がもう本当に血となり肉となりという感じがすごい伝わってて、でそのほんまに生きる術として読んでらっしゃるのがなんかね、僕ここの本読んでね、自分が高校の時読んで影響を受けたら何やろう思ったら、はい、すごい情けないんですけど、松並健四郎のもっと悪いなれっていうね、
あの
ゴマボックスが出てるね、なんか人の逆を張れみたいな、
ね、
僕なぜかねその本にすごい影響を受けて、はい、僕がその後一人暮らしして結婚して、うん、今とか妻の実家に住んでるのにまだね もっと悪いなれご無沙汰まだ覚えてるんですよなんで捨てれへんのかが、ほんま今読んだら取るに足らへんことが書いてるんですけど、すごい影響を受けて、うん、それあの松並健四郎いたじゃないですか、
ちょんまげの、
ちょんまげの、はいはい、議員になった時になんか
水かけた、
ね、あのほんま多分
保守党かなんか
に、ね、出てはりましたよね、うん、小沢さんとこかなんかでしたね、確かね、うんうん、だからなんでか知らんけどね僕 あ、そうか、プロレス好きでちょうどまだ銀とかなる前で週刊プロレスとかで連載されてたんですかね、うん、であの人はそのレスリングという競技を選んだのは競争相手が少ないからレスリングを選んだ、うん、でアフガニスタンの研究家やったんですよ。アフガニスタンも研究してるのがいなかったからアフガンの研究したらちょうどアフガン戦争の頃に書いてあったんですけど、それで自分にすごい需要があると、だから逆行け逆行けみたいなことを書いてあって、はいはいはい、僕あの受験校通ってたんですけど、そうやって思って、はい、漫才やろうとかね受験してる場合はないとか思ったりとか、
うんうんうん、
逺に今度漫才やってたらそうや逆にこう司法試験受けようとか、
だから、ま、あのあでも私も影響受けちゃってんのか、手を吐いて AV 出ようとかやっちゃうタイプなので
なんかだからそこがね、うん、そのすごいですよねこの経歴が。だから
でも そういうの私も割となんだろう、悪い慣れ系のものって若い時読んだものってすごい覚えてて、あの、はい、三島由紀夫の不道徳養成講座ってい
うのがあって、それ言うたらかっこいいじゃないですか
ちょっとじゃあもう
明らかに松並健さん
あとあの寺山修司の家出のすすめ、
いやその家出のすすめとか、
ね、それもちょっとかっこいいな
そういうなんか不良になるみたいなのを私結構真に受けてどんどん間違った
まだ三島由紀夫だよ僕松並健さんでもっと悪い慣れ、悪は女ででかくなる、俗、うん、もっと悪い慣れ
なんか3部作ですか、
いや5部作ぐらいあって
すごいですね、そんなの出てたんだ、うん、
出てて
なんか1冊ぐらいは知ってな、聞いたことある気がするけど、
だからでもそういうあの影響を結構受けたりとか、うん、でも鈴木さんの場合は本当になんかいろんな文学作品とか、
そうですね、
だからほんでそれがまた時を経て読むことによって分かることがあるっていうようなうん、こと書いてらっしゃって、
なんか今例えば10代の時に読んだものとかを、まあ、これも書いてたことだしいろいろ読み返したりすると、うん、あ自分の多分私のこういう思想みたいのはこの時にこの人にものすごく影響されてできたんだなとかっていうのがちょっと分かって恥ずかしかったりもしますね。
だからね、さっきその、うん、キャバクラで働いたりとか、うん、AV 出られたりとかされてたっていう話あったんですけど、うん、ちょっとあの話また戻るんですけど、その浅田彰さんのね、
はい、
あのこの構造と力にも触れてらっしゃる部分があって、
はい、
これ構造と力なんて僕らの世代もっと昔ですよね、
ちょっと前ですね、
昭和56年とかぐらいですよね、中澤慎一さんとかが出てきた頃の、
ね、
はい、
80年代構造と、
うん
う
ん、
あの井上構造っていうことじゃないですよこれはね、何ですか
この構造と力、
構造が案外力、井上構造が案外力持ってるとか話じゃなくてあの要は自ら、うん、汚れるよのこれ汚れる濁れる汚れる
そこから確認、
そうですね
汚れるよのただ中をうろつき危険に身をさらしつつしかも批判的な姿勢を崩さぬことである、対象と深く関わり全面的に没入すると同時に対象を容赦なく切り離し切って捨てること、同化と以下のこの鋭い緊張こそ真に知と呼ぶに値する優れてクリティカルな体験のエレメントであることは今更言うまでもない、こういう、はい、この文章からだから影響を受けられた文化ってそういろんな行動を捉えたっていうところもあるわけですよね、
うん、そうなんかその皮肉っぽくなりすぎず、うんうん、かといって全面で例えば、はい、キャバクラ嬢でも何でも、はい、100% いっちゃうと多分、うん、そこでうまくいかなかった時に非常に絶望しちゃったりとか、はいはい、自殺しちゃったりとかする人もいたりするじゃないですか、うん、このなんだろうな、しらけつつ踊れっていう浅田先生の態度がすごくかっこよくて、うんうん、構造と力って浅田彰ってすごい微分化だから前文がすごいかっこいいんですよ、うんうん、で私正直構造と力の後ろの方は全く分からなかったんですけど、当時全くポストモデルも何も知らないで、うん、なんとなく帯がかっこいいから父親の本なんか借りて読んでたんで、でもその前書きの部分結構長い前書きがついてるんですけど、うん、がすごくかっこいいから、その部分はなんかね高校卒業するぐらいの時とかなんか好きな本とか言って構造と力とか書いてたんですよね、うん、よく
自宅にあったんですね
大学の先生いらっしゃるんですね、
お父さんが。そうなんですよ
ね、
うん、
でもだからほんまにそれを実践してだから自ら汚れる世の真っ只中うろつかれて、うん、ほんまに危険に身をさらしてっていう、うんうんうん、ねえ、うん、臨床でそれをさ、ね、していかったわけですよね。
いや私ほどあのそんな まっすぐ撮んなくてもいいと思うんですけど、うん、
だから浅田明先生もいやそこまで言うてへんで
そうそうそういや
多分ね、そんな俺責任持たれへんでっていう、
寺山修司でも、うん、いやエブデロとまだ言ってないって言うと思うんですけどただだからなんか私はすごいその自分のそういう若い時って、まあ、本と結構かけ離れてるような世界に割といたようであっても、うん、はい、意外と本って役に立つみたいなのが、うん、多分一回でもその経験をなんか覚えてたりすると、うん、別に対して気軽に本読むようになると思うんですよ。やっぱり今大学生とかと話して、うん、みんな忙しいのもあるし、うん、あのスマホとかで疲れてる時に本開くよりやっぱちょっと携帯ゲームやって寝るとか、はい、うんうん、それぐらいの方がやっぱ頭もほぐされるしって思うと思うんだけど、はい、で役に立つかすごく面白いか気軽かっていうのがないとなかなか手を出さなくて、で売れるのって結構ビジネス書とかね、うんうんうん、あの具体的に役に立つものが多いと思うんですけど、はい、具体的に役に立たなそうな文芸とかが意外と私の人生には効いてきたよみたいな、
うん、
だってアリスは役に立たなそうじゃないですか、うんうんうん、メモの魔力とかの方がすごい役に立ちそうじゃないですか
メモの魔力メモの魔力ねよありそうね、
だからそのほんまに必要ないことの、うんうん、ね、が必要やけど、特にこのコロナ禍で、うん、そのね、不要不急とか言われたら、うん、もう逆になんかそういうもう忌避せなあかんとされたことが結局大事やって、こうほんまに言うたらこのラジオでザレ言言ってるなんていうことは全く実用的じゃないことを僕はしてるわけで、でも自分も僕はその本にあんまり線引いてそれを覚えたとかないんですけど、ラジオのほんま言葉とか未だに覚えてるんですよ。
ああそうですよね、
だからそのね、あの僕サイキック青年団っていうラジオずっと聞いてたんですけど、今ね僕仕事してて思うのは、その竹内義和先生っていう人がそのあの何の事件やったかな忘れたんですけど、弁護士の姿勢に対して異議を呈してはったことがあって、それは例えば少年犯罪とかで構成できるって言うんやったら、
うん、
ホームステイさせろと自分の家に、
うんうん、
だからその時は、ね、そうやなとかをなんか思ってたんですよ高校生の僕は、
うん、
で、今だから僕はそう少年事件とかやることもあるんですけど、いつもなんかその言葉がね、うん、
あーすごい、
その、
うん、その時役に立たせようと思って聞いてないですもんね。
聞いてないです、
おもろいと思って聞いてるん
ですよね。それはできないじゃないですか現実問題、うん、
現実ね、
うん、だからそういう時にでも それを忘れてあかんなとか思うことがあって、
うん、
だからそのほんまに
ラジオも ね
言葉のいいですよね、で、うん、なんか力ないようで力あるっていうのがすごいこの鈴木さんの娼婦の本棚を読んだら思って
で、
ね、うん、
でもじゃあ今聞いてるあの17歳の少年は墨田さんの言葉を45歳ぐらいになって、うん、弁護士とかになったら思い出してるかもしれないですね、う
ん、ただねこの番組ね聞いてんのねじいさんばっかりだった僕より上の高校生からメールがいつも来てこないんですよ
私この本、はい、だから、はい、私の本いろいろまああるんですよ、うん、で男性誌の連載とかもあったから、特に日本の絵さんなんか割と男の人に向けて書いてたりするんですけど、娼婦の本棚に関しては19歳ぐらいのまあ本読むよりも楽しいことがいっぱいある子たちに一冊でもなんかちょっと小脇に抱えててほしいなっていう感じで書いたんですけど、すごく褒めてくれるのがものすごい本読んでるおじさんたち作家の先生とか編集者の人とかなんかあのすごく読書家のおじさんが、あこの子はなんかチャラそうに見えるけどこういう本読んできたのかみたいな感じで、うんうん、逆に面白いみたいな、女の子からなんか書評とかもねおじさんが書いてくれてるのが多くていやそれはすごく嬉しい、憧れの先生たちが書いてくれる嬉しいんだけどさ、うんうん、女の子に届いてんのかなみたいなまあもともと新書って割と男の人の方が買うんですけどね、うん、
でも僕ねその娘5歳なんですけど、うん、そのこの紹介してはる本を渡そうと思いました。
うん、
その前に本で僕が読んでこなかった本ばっかりなんで自分が読んでから渡そうと思って、
はいはい、あのモモとかアリスなんかは、はい、私も最初に多分母親に読まれたのって5歳とか6歳、あのモモなんかは結構女の子はお母さんと一緒に読んだっていう子はすごく多いと思いますね、はいはいはいはい、日本で特にすっごい売れてるんですよモモって。
あそうなんですか。
そうミハイル・エンデっていう人のものなんですけど、はいはいはい、なぜかモモっていう名前が日本にもいるからっていうのもあるかもしれないですね、馴染みがあるっていう。
そうかそうか、
あのモモ子さんとかいるじゃないですか、うんうんうん、でなんか ね、他の果てしない物語とかも人気だけど、うんうん、モモは異様に日本で売れているっていう、うん、
だからほんまになんかね、あの本を読みたくなる本なんですよ、ね、
あ、嬉しいです、うん、
どこからでも読めますしね。
あ、そうですそうです、
う
ん、
そうそうそう、
ね、いろんな本を今まで、あの鈴木さんの人生の糧になった本を紹介しつつ、うん、その 本の話とリンクする鈴木さんの人生が、だからそこの日本のおじさんはすごい軽快なコラム集で、
はいはい、
あの文章表現とかすごい面白いんですけど、こっちは本当になんかもうご自身を、ね、うん、もう自分を晒して
切々と、ね、こうデスマス調 で、
うん、でがまた違う、ね、うん、あの読み方楽しみ方ができるかなと思うんで、うん、あの娼婦の本棚、はい、鈴木涼美さん、これ中高新書ラクレから出版されてますんで、ぜひ手に取って、はい、特にもしかしたらこのラジオを聞いてるサイレントリスナーの女子高生、うん、はい、あるいは女子中学生減るかもしれないんで、
で、はい、
でもね、おじいさんたちは多分娼婦の本棚って聞くと、吉行淳之介の娼婦の部屋とか思い出して、うん、あのちょっと、あ、いいなタイトルって思ってくれるかもしれない。
昔多いですよ、娼婦のなんかとかってね
今時あんまないですよねこれ誰かになんか怒られそうだなって思ったら、やっぱり上野先生からタイトルがちょっといけませんねっていうメールが来たんです
よ。また書簡が一曲いきましょうか、はい、墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年6月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。